今日は広報島田10月号20ページに掲載の子どもへの虐待と DV をなくそうと母子、父子、家父、福祉資金、貸付制度について子育て応援課から榊夏実さんと相田慎吾さんをお招きしました。お二人にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは子どもへの虐待と DV をなくそうについて子育て応援課の榊さんに伺っていきます。お願いします。子どもに対する虐待の痛ましいニュースが日々耳に入ってきます。11月は児童虐待防止推進月間、DV 防止週間と位置づけられているそうですね。
はい。特に11月は子どもたちを守るということに意識を高めていただきたいと思います。
はい。
親権者などは児童のしつけの際に体罰を加えてはならないことが法律で定められています。子どもの人権を守り、体罰などのない社会を実現するためには、一人一人が意識を変えていくことが必要です。子育て中の保護者に対する支援も含め、社会全体で取り組んでいく課題だと思います。
そうですね。お子さんたちって真剣に話すると真剣に聞いてくれるんですよね。ですから、自分が幼い頃、我が家ではスパルタだった。自分もそうだった。これは絶対に通用しないということですよね。しつけと体罰、よく言い訳に使われます。この違いについて具体的に榊さん、教えてください。
はい。しつけとは、子どもの人格や才能を伸ばし、社会で自立した生活を送れるようにサポートすることです。身体に何らかの苦痛を与えたり、不快感をもたらす行為をすることは、体罰になります。
はい。
例えば、親の思い通りにならないからといって、叩いたり蹴ったりする、長時間の正座をさせる、どこかに閉じ込める、無視する、兄弟と比べてけなす、生まれてきたことを否定するなど、これらはすべて体罰です。
はあ、こうしたことをしても、親への信頼感をなくすだけなんですけどね。あっては絶対にならないことですね。体罰がもたらす悪影響というものもいろいろとあるんですよね。具体的に教えてください。
はい。体罰がもたらす悪影響はあります。体罰が脳の発達に深刻な影響を及ぼすことは科学的に明らかになっています。
はい。
保護者から体罰を受けた子どもは他の子どもに比べて次のような傾向があると言えます。落ち着いて話を聞けない、約束を守れない、一つのことに集中できない、感情をうまく表せない、などです。
はい。
親は愛の無知のつもりだったとしても、子供には目に見えない大きなダメージを与えているかもしれません。
これ一生に関わる問題になりかねないってことですね。まあ、とはいえ、日々子育てをする中では、保護者の方もいろいろとありますから、心にゆとりが持てないこともありますし、イライラする時もある。もう時間を急ぐですとかね、疲れてるとか、本当いろいろあるとは思うんですよね。そして、対する子どもたちにもいろんな状況があります。子どもたちを守るための子どもと向き合うポイントについて、こちらはアドバイスをいただけますか？
はい。子どもと向き合うポイントをいくつかご紹介すると。
はい。
子どもの気持ちや考えに耳を傾けてみましょう。注意の方向を変えたり、子どものやる気に働きかけてみましょう。良いこと、できていることを具体的に褒めましょう。ちょっとした時間やタイミングでもできることではないでしょうか。頭では体罰は良くないと分かっていても、様々な状況や理由でそれが難しく感じる場面もあるかもしれません。
はい。
困った時はご相談ください。一緒に考えていきましょう。
救われる言葉ですよね。子供への虐待について相談窓口を教えてください。
はい。子育て応援課内の子ども家庭センターへ電話 36-7253 です。その他には児童相談所全国共通ダイヤル電話 189-1813 いち早くと覚えてください。
はい。
または静岡県中央児童相談所電話054-646-3570があります。
はい、ありがとうございます。そしてもう一つ、DV についても教えてください。
はい。DV、ドメスティックバイオレンスは暴力を振るう側の問題です。
はい。
原因は受ける側の言い方や態度ではなく、努力によって止まるものではありません。性別を問わず人の心と体を傷つける犯罪は重大な人権侵害です。DV の種類には、身体的、殴る、物を投げるなど、精神的、怒鳴る、無視するなど、性的、性行為を強要するなど、経済的、生活費を渡さない、借金の強要など、社会的、行動の監視、携帯をチェックするなどが挙げられます。他にも、子どもへの加害をほのめかすなど、子どもを利用した暴力などもあります。DV は一人で悩まず、子ども家庭センター、電話 36-7253、または静岡県女性相談支援センター、電話 054-286-9217 へ相談してください。
はい、ありがとうございます。DV の被害者は、大体が自分が悪いと思い込んでいることが多いとよく言われますもんね。では、榊さん、ラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい。子育てや DV の悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、決して一人で抱え込まずに、まず気持ちを話してみましょう。島田市では今年度の4月から子ども家庭センターを開設しました。子ども家庭センターでは皆さんの悩みに寄り添い、一緒に解決策を考えていきます。いつでもお待ちしています。
ありがとうございます。これ被害者側もそうですが、加害者側も自分が DV してるって気づいてないものもいるというふうに伺いました。ぜひとも、あれと思ったら、抱え込むことなく、速やかにご相談をいただいて、何らかの形で解決策をね、考えていきたいですね。ありがとうございます。前半は、子供への虐待と DV をなくそうについて、子育て応援課の榊さんにお話を伺いました。いろいろとありがとうございました。続いて、母子、父子、家父、福祉資金貸付制度について、子育て応援課、そうだ慎吾さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、母子、父子、家父、福祉資金貸付制度とは何でしょうか？教えてください。
はい。母子、父子、家父、福祉資金貸付制度とは、一人親家庭などに該当する人が、高等学校、大学、専門学校などに進学する際に、必要な費用について、市が仲介し、県が貸付を行う制度のことです。
なるほど。進学や就学をするために必要な経費を貸し出ししてくださるというものなんですね。こちらは対象となる内容、金額、そして申し込み方法など詳しく教えていただけますか？
はい。まず、就学支度資金についてです。
はい。
高等学校などに入学するときに、必要な入学金や制服の購入に要する経費が対象となります。
はい。
これは入学時の1回限りで、合格発表月の末日または翌月末日に貸付を行います。限度額は高校、大学等の種別や公立か私立かの別によって異なります。
はい。
次に、就学資金についてです。対象は、高等学校などの授業料や設備費などの経費です。
はい。
就学期間中、毎月末日に継続的に貸付を行います。限度額はいずれも就学支度資金と同じく、学校の種別や公立、私立の別などによって異なります。償還利率は無利子となります。
はい。
制度の利用申し込みは12月13日金曜日までに申請書類を 子育て応援課へ提出してください。申請書類は子育て応援課窓口で配布しております。この母子・父子・家父・福祉資金貸付制度についての相談は随時受け付けておりますので、子育て応援課までお問い合わせをお願いいたします。
お子さんたちの成長は本当に喜ばしいことで、新入学はお祝いの気持ちでいっぱいになりますけれども、その反面で一気に結構高額なお金が必要になりますもんね。
はい。
そうした時に利子なく無利子で貸してくださるというのは本当に助かると思います。さて、それでは最後になりますが、相田さん、皆さんへお伝えしたいメッセージなどがありましたら、ぜひこの時間を利用いただきましてお願いします。
はい。自分たち家庭が貸付制度の対象となるのか、限度額なども学校によって異なりますので、ご不明な点がありましたら一度子育て応援課にお問い合わせをお願いいたします。
はい。
電話番号は054736-7159 です。
ありがとうございます。今いろいろなものが高くなってますけれども、学校の制服などももしかしたらお値段上がってるんですかね。
そうだと思います。
はい。私たちの頃も一着購入しようと思うと、うちは家族に男の子がいなかったもんですから、男子学生の服は分かんないんですけれども、学校の制服となるとね、榊さん、結構な金額でしたよね。
はい、高いですよね。
そうですね、3万から場所によっては5万ぐらいの時もあるんじゃないですかね。まあでもね、それも3年間しか着ないものとはいえ、毎日着ていくものですから、とても大切なものなんですよね。近所にお兄さんお姉さんがいればお風呂をいただくってことも昔はできたんですけれども、今なかなか少子化ということで、そういう機会もね、リサイクルショップでも結構競争だって言いますもんね。それにせっかく新入学ということであれば、できれば新しい制服で子どもたちには通ってほしいですもんね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。今日は広報島田10月号20ページに掲載の子どもへの虐待と DV をなくそう、そして母子・父子・家父・福祉資金貸付制度について、子育て応援課から榊夏実さん、そして相田慎吾さんに伺いました。ところで相田さん、
はい、
素敵なポロシャツですね。
ありがとうございます。
あれ、胸のポケットのところに可愛らしい、それは姉妹区のキャラクターですね。
はい、こちらは姉妹犬という可愛いキャラクターが今僕の胸ポケットについております。
はい。こちらもしかして初のグッズですか。
多分子育て応援課史上初のグッズとなると思います。
このね、姉妹犬ちゃんが本当に可愛らしくて、そしてキャラクターの中には島猫ちゃんっていうね、犬派か猫派かって皆さんあると思いますけれども、両方いらっしゃいますので、姉妹区実はまだ話には聞くけれども覗いたことないんだって方はぜひ一度見ていただきたいですね。
お願いいたします。
あとね、ローディングの時にこの姉妹犬ちゃんがくるくる回るので、お子さんたちにもすごくおなじみらしいんですよね。犬が回るっていうので、あれ大人にとってはまだかな早くって思うんですけど、お子さんたちにとってはなかなか楽しい時間みたいですよ。この姉妹犬のグッズ、まあ、島猫ちゃんの方も私好きですけれども、グッズができるといいなと思うんですけれどもね、そんな計画はどうですか。
ぜひ担当に相談してみます。
いやー、期待してます。子育て応援サイト姉妹区、子育てに役立つ情報、そしてかわいらしいキャラクターもいっぱい掲載されています。広報島田10月号20ページの左上に QR コードがありますから、今子育てをされている真っ最中の方、そのご家族の皆さん、そして出産をお控えの方など、ぜひ姉妹区を見てください。お二人、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
姉妹区ラジオは市のホームページからもお聞きいただくことができます。もし聞き逃した方はぜひホームページからご確認をください。